大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。どうも博多大吉でございます。さあ大吉ポッドキャスト第40回目記念大会でございますが、今週はこの方とおしゃべりしていきますよ。自己紹介どうぞ。
玉結びでディレク玉結びでテクニカルディレクターをやってました井野勝正です。
井野くん
よろしくお願いします。
もうねディレクターになりたいっておっしゃってましたけど、はい、今言いかけたよ、玉結びディレクターだったって
すいません間違えました。
とんでもないとんでもない。テクニカルディレクターね、いわゆる技術さん音声さんをやってくださってて、
はいはい、
2回目の登場ですけども、
はい、
まあ、前回ね本当のディレクターをやりたかったんだ、
はい、
そして今も実はやりたいんだとおっしゃいましたけど、
はい、
なんか反響ありました？そこから社内でとか。
そうですね、聞いてもらったディレクターの方に、俺の Q 無視してんのとか言われたり
嫌味を
してないですしてないですっていう話を。
嫌な職場ですねTBS ラジオはでもね実際、はい、実は今日さっきね M1 の振り返りも撮ったんですけど、
はい、
その時はディレクターをやってくれたりとかね、
はい、
実はしてますんで、
はい、
なんとなくこのね井野くんのやる気をいただく形で大吉ポッドキャストの方にもねご協力いただいておりますけども、
はい、
前回ですね私が技術的なことがもう全く分からんので、
はい、
なんか質問あったら皆さん送ってくださいよみたいなことを言いましたところ、
はい、
なんつうか来ましたんで、
はい、
しっかり真剣に今日は技術としてお答えいただきたいという、
はい、
そういう、40回目の配信にしたいと思います。ということでこの後井野くんにいろいろ質問してみましょう。さあじゃあ早速いきますよ。井野さんに質問ということでまずはこちら、
はい、
ラジオネーム逆ネジしめぞうさんね、いつもの方ありがとうございます、井野さんに質問です。
はい、
TBS ラジオではカフボックスがないと言われていますが、カフありとカフなしでのメリットデメリットは感じられますかという、
はい、
カフボックスから説明してもらっていい？何それ。
カフというのはですね、例えば、スタジオ側で喋り出すタイミングを決められるボックスですね、
はい、
例えば今TBS だとこのタリーの赤いランプがついて喋り出すと音声がマイクが生きて音声として乗るっていう形なんですけども、
うんうん、
向こうがマイクを上げていても、
うん、
こちらのタイミングでそのカフっていうレバーを上げないとマイクが生きないよっていうシステムのことカフボックスというものがありまして、
はい、そうね、言われてみれば他のラジオ局とかで、
はい、
なんか喋ってる方がねそのレバーみたいなのを上げ下げしたりされてますよね、
はい、
うんうんうん、そうだ言われてみればない。ここ日本放送あるよね、
はい、
オールナイトニッポン行った時なんかやってたよ、やべっちとかが、なんかそんな気がするけど、
はい、
TBS はないの？
厳密に言えばないんですけども似たようなシステムがありまして、
ほう、
このタリー赤いランプがつくボックスのところにこのレバーがありまして、
この何触っちゃいけないレバーみたいな2つついてるけど、
はいはい、これをちょっと喋りながら下に落とすと、
ほう、
実は音声が切れるんです。
本当ちょっとやってみていい？
はい、
お初めて触るこれ下がってます？
はい。
結構。おお、はい、
実はこういう形で、こちらの任意でマイクを落とすっていうシステムはあります。
これみんな知ってるの？
知らない人がほとんどだと思います。
それこそ、赤江さんとか知らないやったよね。
赤江さんが使ってるところは見たことはないかもしれません。
僕もない。
はい。
で、悪いけどこれちょっと配信なんで説明しづらいけど、なんかね、はい、ランプがあって、
はい、
その下に時計がついてんのよ、
はい、
なんか大きめの、
はい、
なんか柱時計の上だけみたいな、
はい、
で下の方にデジタルが表示されるなんかモニターみたいなのがあって、はい、でここになんか CM の時間とかが出てたんだっけ昔は。
CM の残り秒数が出ますね、
デジタルでね、はい、でその横になんか2つレバーがついてて、
はい、
そのレバーの周りになんか柵みたいなのがあって、はい、お前ここ触んなよっていうの丸出しのやつ、はい、ま、なんか誤作動しないように間違ってこう押さないように、
そうですね、肘とか当たってこうマイク落ちたりとかしないようにっていう形で、
あ、じゃあカフありカフなしではなくカフはあるはある、
あるはあります。
うん、
なんで、よく使われるのはアナウンサーさんとかがニュース読みをしてるときに、
うん、
自分のタイミングで咳したいなっていう時にこれを落として咳をして戻してまた喋り始めるってい
う。なるほどなるほど、ちょっと痰が絡んだりとか、はい、もう我慢できない時とか、はい、ちょっと一瞬感じで下げて、はい、へ
っていう使い方をされてる方が多いです。
なるほどなるほど、はい、じゃあ、この質問の答えから言うと、
はい、
あるんだと。
あるはあります
メリットデメリットある？でもこの分かりやすい分かりにくいとかいうのは。
メリットとしては、タイミングを完全にサブ側が握ってるので、もうそのタイミングで喋り出してくださいっていう、もう完結できちゃってる。
カフを、パーソナリティが使う場合は、
パーソナリティが使う場合は、例えばタイミングが合わないと、喋り手の方がカフを上げてるのに、向こうでマイクを活かしてないと、音声が途切れちゃったりっていうのはあったり、逆にある場合は、向こうはずっと上げっぱでいいわけです、マイクは。
はいはいはい、
もう喋り手さんのタイミングで喋り出してくださいっていう形で、なので作業的には実は向こうがカフがあった方が向こうの作業としては減るわけです。
楽、
はい、
パーソナリティが自分で上げ下げしてほしい、
はいはい、
でもなんでこれはしないの TBS は。
TBS は、もう使う必要があんまなかったの可能性はあります
もう向こうでやるから、
はい、
そっちの方がまあ間違いはないかな。
そうですね、
向こうでやった方が、
はい、僕が入った時にはもうないっていう状態だったので、
まああるはあるけど使われてはいないということですよね。
はい、
はいはい、ということでね、いろんな差があるもんですね、ラジオ局によってはね、はい、逆ネジしめぞうさんいかがだったでしょうか。ぜひ参考にされてください。お家にカフでもあんのかな、しめぞうさんカフのことが気になるってすごいね。さあそして、もう一つ来ておりますよ。こちらラジオネームかわちゃんさんからいただいております。インタビューなどでマイクの前で話すことに慣れてない人で声が小さい人もいますよね。その場合パーソナリティの方と声の大きさが違うときはボリュームを調整したりはしているのでしょうか、教えてください。
はい、
確かに
これはもちろん持ち上げています。
上げるというのは、
はい、音声音量を上げる、声の小さい方の音量を上げるという作業はしています、はい、
だから基準となるパーソナリティさんと同じ大きさで声が聞こえるように、
はい、
声が小さい人のマイクの音量をちょっと上げて
っていう、はい、当然調整はしています、は
い、当然してるっていうことね、はい、井野くんさ、
はい、
ちょっとこれは質問、個人的な質問なんだけど、
はい、
今ほら YouTube とかさ、
はい、
みんな動画撮る機会が多いじゃない、
はい、
ああいうのの音声ってどう思う？どうしたらいいの？ああいうのって
最近はもう、民生機といって一般の方でも買える、簡単に買えるような機材で、クオリティの高いものっていうのが販売されてるので、個人でやろうっていう分には多分全く問題ないんですけども、そのクオリティを上げようとバランスとか、そのレベルとか調整しようってなると、そこそこの勉強が必要なのかなっていう気はしますけど、割と一般の方でもやれちゃうレベルで、もうかなりのクオリティは出てるので、正直僕の存在が必要かって言われたらそんないらない、
そんないらないことはない。井野くんはいるのよ、井野くんはいるのよ。それはそんな、そういう意味じゃなくて、例えばこのね、かわちゃんさんがさ、ポッドキャストだって誰でもできるんでしょ、これってやろうと思えば、その自分もね、やってみようと思った時に、例えばスマホのマイクだけでやったりとかもできるわけじゃん、
できます。
それでいいのそれやったら、やっぱ別のマイクとか買った方がいいの？
一人で喋る分にはもうスマホ一台で完結できちゃいます、
もう
十分だと思います。
わざわざ買う必要は正直ない、
はい、
へえ。
複数人で喋る場合でスマホ一台ってなると、例えば声が小さい人が出てきちゃったりするんで、そういう時はマイクを買った方がいいのかもしれません、
それも一人一本あった方が
そうですね
いい感じ、
はい、
でそれはもう結構マイクってピンキリで売ってるけど、
はい、
安くても大丈夫？
安くても大丈夫です、もう1万円以下で買えるマイクもいっぱいあるので、
個人でポッドキャストを配信しようかなってやったらもうそれぐらい、
そうですね、
もう十分できると、
十分できちゃうと思います。
はい、井野くん、
はい、
質問はこれで終わりなんだよテレビとか映画とか見ててさ、
はい、
やっぱ音って気になる？
音は結構気になります。どういう風にマイクで声拾ってるんだろうとか、例えばテレビとか見てると気になってる部分は漫才やられてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で目の前にサンパチマイクっていうよく見るマイクが、
センターマイクねあるよ、サンパチ、
はい、ただ 立ち位置的にどうしてもあのマイクでは拾いきれてないだろうと思って、うんうん、よく見ると実はピンマイクがついてて、
そうそう、
はい、
う
ん、あ、ピンの方で拾ってるんだなこれはっていう風なことを思ったりはして見てはいます、ま
あ、
言う、はい、
あとフットマイクとか言ってね、はい、下の方にあったりとかするけど、はい、うん、そうそうそう
っていう見方はしてます、
だからサンパチもさ、あの、はい、漫才マイクね、
はい、
本当あれは生きてるもんだと思って漫才師ってやるのよ、
はい、
でピンマイクつけられるの漫才番組ってほとんど、
はい、
大抵の場合、
はい、
でそれを逆転取ってカンニングの竹山くんがね、こんなもん繋がってねえだからとか言ってエンタの神様とかで振り回してたけど、
はい、
うん、でもなんか、まあ、テレビはあれかな、そのイベントとかでもさ、
はい、
大きな会場になるとピンマイクつけられるよ、
はいはい、
でもセンターマイクはあって、はい、でセンターマイクに向かって急に大きな声出すみたいなネタがあるんだけど、
はい、
僕らあるし、
はい、
いろんな漫才師さんってそういうなんか声の音量で緩急つけたりとかもするから、
はいはい、
意外にサンパチマイクに近づいたり離れたりとかしてるけど、
はいはい、
生きてない時が あってさ、あれ勘弁してほしいよね。
そうですね、どういうその完全にそのダミーとして立ててるのか、ちゃんと音声として拾ってるのかっていうのは、
う
ん、多分その現場の方の判断だと思うんですけども、
だからもう思いっきり大声でわーって言って全然大声にならんでさただ何今のみたいな感じになる時があるからね、やっぱだからピンマイクとセンターマイク同時にはこれできないのかなって思うけど、
はい、
できてる時もあるしね、
はい、
だからそれはもう音声さんの判断。
そうですね、
うーん、あと伊野くんへの質問はうん、昨日何食べた
昨日、
いやもうこれもう本当もうまだはこう見えて若いやろ、ま、
32です。
32で昨日何食べたでキーはダメよパッと言わな
昨日はそうですね、
うん、
仕事終わりに牛丼を買って帰って家で食べました。
猪野くんって独身？
独身です。
何してんの毎日家で？
毎日もう仕事行って帰って、
うん、
ゲームするか、うん、そのサブスクで映画とか見たりし て、
うんうんうん、ゲーム何してんの？
ゲームはエイペックスを、
エイペックス、
エイペックスっていうあのバトルロワイヤルゲーム、
あー、なんかみんなで
戦って、はい、
打ち合って、
はい、
最後の一人までみたいな、
はい、フォートナイトとか、
うんうんうん、
そういった類のものをやってますね、
うん、はい、まあ、ね、やってる人に言う質問じゃないけどあれそんな面白いの？あれ
面白いです。
みんなやってるけど、
はい、
モンハンより面白い？
モンハンの方が面白いです
そうなんや。私ね、みんなでやる系のゲームの最高峰がモンハンなんよ、
はい、
あれ以上になんか熱くなった記憶がないから、
はい、
そのね、エーペックス、
はい、
モンハンより面白いのかなって気にはなってた。
やっぱ誰かとできるっていうのが面白いので、
うん、
そのエイペックスも一人でやる場合と、
うん、
通話をつないで誰かとやる場合があるので、
うんうんうんうん、
やっぱ誰かとやるゲームっていう方がやっぱ面白いです、
うん、
はい、
そのエイペックスは、例えば僕と日野くんと三船くんでチームだとかもできるの？
はい、できます。
いや、それはそうなったら面白いよね、多分ね。
面白いです、
うん、ただ一人で部屋で一人ぼっちでは
い、
顔も名前も分かんない誰かさんとやるのは、はい、
もうできます、
うん、
はい、
けどやっぱ
誰かとやるのが、うん、知り合いとやるのが一番面白いです。
サブスクは最近何見たの？映画とかドラマとか。
アマプラで、あの、インディ・ジョーンズをし、最初から
一から見た、
一から見たり、
最新作まで、
最新作まで、
いや、
ようやく最新作がそのレンタルで配信されるようになったので、
うんうん、
有料でお金払っ て
見た、
見ました。
ディズニーチャンネルはもう入ってたよ。
あ、本当ですか。
うん、まあ、ディズニーチャンネルに加入しなきゃいけないけど、
はい、
見た？
あ、新作は見ました。はい。
いやー、なんかあれやったね。
はい、
インディ・ジョーンズ。
はい。
ね。なんか、なんていうのかな悪く言うつもりはないんやけど、
はい、
やっぱ俺、トム・クルーズのせいやと思うよ。トム・クルーズがあまりにも変わらなすぎてるから、
はい、
インディ・ジョーンズも俺、てっきりそれだと思って、
はい、
新しいの見て、
はい、
ごめんなさいね、ここから先はネタバレになるんでまだ見てないという方はちょっとお控えくださいね。あ、しっかり吹けるんだね、インディーはね。
そうですね
だからなんか最初さ、
はい、
若い時のインディーで来るやん、
はい、
最新作、
はい、
だからこのまま行くのかなと思ったら本当にしっかり年月が経って、
はい、
実年齢が確か80ぐらいだよね、確か。のインディーで来るやん。
はい。
だからちょっともう心配よね。だから分かりやすく言うと、なんかでっかい岩がゴロゴロゴロって落ちてきた時に、はい、昔のインディージョーンズなら頑張れ逃げろ、はい、やけど、はい、今のインディーはもう逃げられないから、リアルに。だそれをどう聞き返するかとかね、
はい、
そういう映画になってたね、
はい、
うん、なんか思ってたのとは違った、面白かったけど、
はい、
うん、他は
他は、うん、アニメで、
うん、
ワンピースを1話から見直したり
本当時間あるね
時間ありますね、
あなた時間あるね、どこまで行った？
今エース言って大丈夫か分かんないですけど、
まあ、ちょっとネタバレになるんでね、はい、あのエースがどうなるかご存じない方はちょっとこの辺でお読みくださいね、はい
はい、エースを救出した後ぐらいまで、うん、とりあえず1から、
うん、
見てます。そこまでは
漫画読んでないの？
漫画は読んでないです。
あら、
アニメで追っかけてます。
危なかった言うとこやった。
あ、でも一応今アニメでやってるところまでは、
うん、
見れてます。
あ、そうか、今見直してるんだね。
はい、見直してるので。
だから展開は全部分かってるんだね、は
い。展開は全部分かってます。
はい、そうね。いや、ワンピースって本当あれだよね。はい、もう、これもう、玉結び目に打ったけど、何回読み直せばいいんやろね。
そうですね。
もう、ほんと、新刊が出るたんびに、これ誰やったっけとか、はい、これ何やったっけ、何の話してんやったっけ、これっつって。いつも、だいたい砂漠の国で一回力つけるよ、俺。一回力つけて、しばらくしてっていう感じで、やっとでも追いついた、私も時間あったんで、
はい。
私もワンピース最新刊までようやく行ったし、
はい。
ジョジョリオン読み終えたよ。
あら。
やっと読み終えたよ。完結したね、ジョジョリオン。あれも読み直した。一から全部読み直した。何回読み直すんやろ、人生で。あと呪術廻戦。
呪術廻戦。
今言うことないかもしれんけど、もう俺やめた。もう途中でやめた、もう。渋谷事変でもやめた、もう。あまりにもやもん。やっぱもうさ、男塾スタイルじゃないと困るんよ。みんな実は生きてましたじゃないと。だからもう言わんでね、私アニメでしか追っかけてないから、はい、言わんでねって言って呪術廻戦の話になると、
はい、
みんなほら口ごもるやん。
はい、
もう目伏せたりとかもうあからさまにもうここそっから先はちょっと大吉さん無理かもしんないみたいなことも言われることもあるから、さすがの私ももうお察しはしてる、
はい、
なんか嫌なことがまだまだ続くなっていうのがだからもう思い切ってね、私なんかもうやめてみましたよ。一回もう距離を置こう。もうそんなツンデレのツンしか見せないんだからこっちだって知らないと思ってね、えもうこれもネタ渋谷事変でさ、はい、なんかもうねみんながやらなんかあいつさ火山のやつ見てる？そもそもあんま見てない
よね。全部は見て
ない、はい、火山のやつってあんな強かった？大体最初の頃なんかねやっつけてたよね。なんなんあいつ思って大変ですよね、
はい、
さ、そんな話もしながらなんとか時間は引き延ばしてみましたけどもね。まあちょっとね、M1 の振り返り取った直後でね、私もそうですし、猪木もちょっとお疲れだと思いますので、今日はこのくらいにしますかね。
はい。
はい、1月の10日の配信なのかな、これはね。まあまあ、40回目はこんな感じでやりましょうよ。うん、
はい。
ということで、いかがだったでしょうか。また次回からね、しっかり喋りたいと思いますので、来週もぜひお付き合いください。ここまでのお相手は博多大吉と、
猪木勝正でした。
ではまた。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。